します。エノト様、感謝します。あなたの憐れみ、恵み、また愛に感謝します。あなたが私たちの生活にしてくださるすべて、小さなこと、大きなこと、また私たちが目に見えないことにも感謝します。私たちが感じることができないことにも感謝します。あなたの忠実さに感謝いたします。あなたにこの時間をお捧げいたします。あなたが直接はっきりと語ってくださいますように。そして岡田先生のことも覚えてください。あなたの栄光のために彼らを用いてください。私のすべての祈る家族のためにお祈りします。彼らの、ここにいる家族のためにも祈ります。あなたがこの世界の上になさるすべてのことについて祈ります。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。すいません、飴を食べさせてください。ちょっと最近喉が調子が良くないかもしれません。今日は第一サムエル記からお話をしたいと思います。たくさん読みますので、どうぞ聖書を開けておいてください。ここの部分は私の人生にとって、とても意味のあることです。いつも子どもたちにはサムエル記からたくさんのことを教えるんですが、これは旧約聖書の本当に基礎的な教えと言えます。今日はもうちょっと深く掘り下げてお話ししたいと思います。そして私の人生にどれだけ意味のあったことかお伝えしたいと思います。サムエル記一章の一節から二節、お読みします。エフライムの産地ラマタイムソフィムに、その名をエルカナという一人の人がいた。この人はエロハムの子、順次遡ってエリフの子、トフの子、エフライムジツルの子であった。エルカナには二人の妻があった。一人の妻の名はハンナ、もう一人の妻の名はペニンナといった。ペニンナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。ここに夫婦がいますね。これは普通のカップルです。この時代に、よく普通にある形の夫婦です。このエルカナという人には二人の妻がありました。二人の妻を持つことは、それはあれですね、罪ですね。生きた最低です。でもその時代には普通のことでした。その奥の男の人がそのようなことをしていました。でもそれは神様がそれを許容されてたというわけではないんです。それは神様によってのことではないんですけれども、でもこのようにされていました。その時もこの生きた再生は罪であったし、今の世にあってもそうです。なぜ彼が二人の妻がいたかは分かりませんけれども、 多分そのうちの一人が子供を持つことができなかったからだと思われます。わかりませんけれども、でもありえますね。そのようなことが読み取れます。もちろんこのエルカナという人は完璧な人ではありませんでした。そして妻たちもまた完全ではありませんでした。なぜなら一人は子供を持つことができなかったからです。この死ではない、この人このチャプター、このセクションの、中心はこの家族です。この2つの章はこの彼らのことが書かれています。なぜなら神様の目がこの人たちの上に注がれていたからです。この書の一番初めにこの話が載っていることは別に間違いではないんです。神様がそこに見られた何かがあります。そしてこの人たちを通して神様がなさりたいことがあったのです。この時代、イスラエルをの裁き裁きつかさは、この時代はシンションが裁く人でした。この人が、サバキクタさんでした。そして彼はとても仕事を忠実に行っています。あまりいい裁判官ではなかったんですね。この人は民を公正に裁くことはしませんでした。それはすごく自己中心的で、自分のことばかり考えていました。神様によって召されていたのは分かってましたけれども、神様に忠実に従うことは彼の目的ではなかったんですね。この時代はイスラエルの人々にとってとても大変な時代でした。ペリシテ人はこの時代、イスラエルの敵でしたね。軍事的にとてもイスラエルより勝っていました。イスラエルの人々は、よく彼らに打ち負かされていました。イスラエルは神様の方に従っていなかったので、本当に混沌とした時を送っていました。ここの背景はこんな感じです。人生すごいひどいなと思うことありますね。本当にこの世はもう政治的にも歴史的にも毎日の生活もなんてひどいんだろうと、そういった時代に、聖書はこの二人の、二人を通して語ってくれます。 節から8節までをお読みしましょう。この人は自分の町から毎年シロに登って万軍の主を礼拝し生贄を捧げていた。そこにはエリの2人の息子主の祭司ホフニとフィネハスがいた。その日になるとエルカナは生贄を捧げ、妻のペニンナ、彼女のすべての息子娘たちにそれぞれの受ける分を与えた。しかしハンナには特別の受け分を与えていた。主は彼女の胎を閉じておられたが、彼がハンナを愛していたからである。彼女を憎むペニンナは、主がハンナの胎を閉じておられるのというので、ハンナが気をもんでいるのに彼女をひどく苛立たせるようにした。毎年このようにして彼女が主の宮に登っていくたびに、ペニンナは彼女を苛立たせた。そのためハンナは泣いて食事をしようともしなかった。それで夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣くのか、どうして食べないのか、どうして塞いでいるのか。あなたにとって私は10人の息子以上のものではないか。献金を持って捧げ物を持って、その幕屋に行きました。その時は場所が、シロという場所ですね。人々は年に1回そこに登っていって、ここに主の祭司の息子の名前が出てきますね。祭司の名前はエリですね。そして彼の息子たちは悪い息子たちでした。これはその彼らの息子がとても悪い息子たちであるということをみんなが知っています。この時、ハンナが出てきますけれども、ハンナはとても落ち込んでいる時でしたね。自分の辛い状況を嘆いていました。なぜなら彼女は子供を持つことができなかったからです。女性の ったでしょうか。泣くことしかできなかったのです。皆さんもこんな状況になったことはあるでしょうか。何もどうしようもない状況ですね。それを自分のその状況を変える力がもうない、どうすることもできないっていう状況にあったことはあるでしょうか。そして誰も何も助けてあげることができないという状況です。それは誰か誰も助けたくないわけではなくて、何もできない、してあげることができないという状況です。でも本当に、社会や家族や周りの人はあなたに何かを期待しているんです。そしてもう彼女はハンナが食べることもできず、もうただ泣くしかなかったという状況をこのように理解することができると思います。当時の、 その子供を持ってないということがどういうことかお話ししたいと思います。それは悪い理由が2つあります。まず1つは、すべての女性が、すべての女性が自分の家系からメシアが訪れるということを期待しています。それはもうすべての女性が欲しいと願う特権ですね。子孫にメシアが生まれるかもしれないということは、2つ目は、全ての夫たちは、その家を守っていく、その家を仕切っていく息子が欲しいと願うからです。自分の名前を受け継ぐものが欲しいと願うものです。そして子供を持つことのできない妻は、夫もそして神様をも、満たすことができないというふうに感じてしまいます。それは本当に女性にとって悲劇でした。これは、そんな女性にとって小さな大したことないことではないんですね。5節では、5節にあるように、夫のエルカナはハンナをとても愛していたので特別な受け分を与えていたとあります。このような受け分があったにもかかわらず、でも主は彼女の会を閉じておられたので、本当に彼女は辛かったんですね。ここに書かれている通り、主の彼女の会を閉じていたのは神様なんですね。なんという不思議でしょうか。これは本当に謎ですね。私たちが分からなくても何かが起こっているんです。この状況で本当に彼女は孤独を受けて、孤独を感じていたでしょう。しかしこのような状況にあっても、全てを支配してコントロールしておられるのは神様なんです。そして神様はこの女性と夫に対してを通して何かをしたいと考えておられるんです。そしてこのことを通してイスラエルの歴史を変えようとしておられるんです。だからこれは本当に小さなことではないんです。でもこの状況はもう本当に目に見えませんね。何の証拠もありません。そしてハンナは 神様から約束すら受け取っていなかったんです。
Right?
そうですね。ここに書かれているときは、ハンナにとってこのことに対して、悲しんだりがっかりするのが初めてではなかったと思います。天使も現れ、夢にも現れないし、天使も現れないし、神様の約束を何も受け取ってなかったわけです。本当に預言者も何も言ってくれなかったし、何も起こってないんです。本当に、彼女には何の絶望してたんですね。でも本当にここから起こることはとても面白いことです。神様は彼女が願っていたものを与えてくださいます。まだ彼女が願っていたものをまだ与えられてないわけですね。すいません。しかし、苦々しい思いを持つ代わりに、神様もう結構ですという代わりに、神様分かりました、もう結構ですという態度ですね。あ、神様のも、しかしそういうことをしないで彼女は神様のもとに走ったのです。9節から11節までをお読みします。シロでの食事が終わってハンナは立ち上がった。その時、祭司エリは主の宮の柱のそばの席に座っていた。ハンナの心は痛んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。そして誓願を立てて言った。万軍の主よ、もしあなたがはしための悩みを顧みて心を私に止め、このはしためを忘れず、このはしために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。10節にはハンナの心は痛んでいたとあります。彼女は祈って激しく泣いた。ここを説明させてください。感じではなかったんです。神様お願いします、息子を与えてください。この女性は、激しく もう激しく叫んで泣いて、多分ひどい姿だったと思います。もう彼女はもう本当にもう苦しみの中に埋もれていたんですね。神様と、本当に私のひどい状況を見てください。神様、神様お願いします。そしてそのように祈り続けました。神様、主よ、私のこの状況を見てください。私はあなたのはしためです。神様、私を忘れないでください。忘れないでください。私のことを本当に覚えてください。息子を与えてください。もし息子を与えてくださるなら、あなたに全てを捧げいたします。この息子の一生の間、彼はあなたのものです。神様、そしてそのようにずっと祈り続けました。ここにどれぐらい長い間祈っていたか書かれてませんけれど もう彼女の心の痛みを神様の前にもう捧げしたんです。本当に、神様にもう痛みのすべてを捧げたんです。 い場所に行ったのです。私は正しいところに行きました。それただ一人それができる方に、彼女をただ一人助けることができる方のところに行きました。もう自分をさらけ出したんです。もう彼女はもう本当に弱い、彼女の弱さを本当に、さらけ出しました。彼女の弱さですね。彼女がもう自分ではどうしようもないということをもう神様に捧げたんです。でもこの状況に対して彼女は誰にも文句を言いませんでした。夫を恨むこともなかったし、文句を言うこともありませんでした。彼女はしませんでした。彼女はただ求めたんです。そしてお願いしたんです。誰にも文句を言いませんでした。そして自分自身にも文句を言うことをしなかったんです。本当に彼女は完全に神様の前に素直でありました。彼女のしたことは本当に興味深いことです。私たちは何度神様に文句を言ったでしょうか。彼女のしていることを見てごらん、ほらあの人もあんなことをしていると。これは私たち、周りの人のことではないんです。これは私とあなたの問題です。その悲しみから思って誓願を立てたんですね。いい説ですね。あなたがもし息子をくださるなら、その子はあなたのものです。
Very interesting in verse 11.
11節ですよ。
At the end of verse 11,
11節の終わりです。
She says, if you give me a male child、
あなたがもし男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生をあなたにお授けします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。
This is very interesting.
これ面白いですね。
Because the kind of vow that she's making at that point,
この誓願を立てているときにこのことを言ったからです。
Is this? She's saying to God, he will be an athlete.
カミソリを当てない人をなじる人というそうですけれども。
Look how interesting. God is not requesting that she is comes from her heart. God is not requesting that. God is
requesting. 神様はハンナにそのようにしなさいと言ったわけではないんですね。彼女自身が、子供をそのように捧げますというふうに誓願を立てたんです。彼女は私はその子の一生主にお捧げしますというふうに言いました。それは神様に仕えるということですね。
In the temple.
それは宮でということ。
And that was only a job for Levites.
それは、レビ人の唯一の仕事です。
I don't know if Hannah knew that her husband was a descendant from the tribe of Levi.
その時ハンナは 彼女の夫エルカナが、レビ人の家系であるということを知っていたかどうか分かりませんが、
I checked in the history and he was living in the mountains of
Ephraim. 私はちょっと歴史を調べたら、彼はエフライムの山に住んでいます。
But actually he was a descendant of the tribe.
ていうことなんて分からなかったんですけれども彼神様は知っておられました。
So God didn't make any mistake by choosing these men who was in sin even.
たとえこの男性が罪を犯していたとしても神様が人を選ぶ目に間違いはないんです。
That baby that she didn't have Yes, he can be in the temple serving me the rest of his life. God knew.
そして、まだこの赤ん坊が生まれる前から神様はこの子が、レビ族でありそして一生宮に仕えるものになるということを知っておられたんです。
There are things in our lives that we have no clue.
私たちの人生にも本当にこれって何だろうと思うことはいっぱい
あると思います。 There are things in our lives that we are unknown to us.
私たちに分からないことがいっぱいあるわけです。
only God knows.
でも神様は知っておられます。
only he knows.
神様だけが知っておられることがあります。
And there is a purpose for everything that God does.
そして、それは神様に、神様がその一人一人に目的を持っておられるのはそれです。
Samuel and Samson, they both were Nazarene. Nazarene.
サムエルと
And Samson,
Samson,
they both were
Nazarene.
Tell me without word, guys. Nazarene. Nazarene from birth.
Nazirubitoですか?
Yes. We are not going to go to Samuel, just believe me, or study later. So, let me tell you. Do we?
私たちがここ読んでハンナを出したことを見るときに
We may think
私たちはこう思うでしょう。
Hannah is waiting on God.
ハンナは神様を待ち望んでいること。
No. God was waiting on Hannah.
神様がハンナを待っておられたのです。
She needed to come to this point of desperation.
ハンナはこの辛い状況の中に、を経験しなければならなかった
です。 This kind of vow.
そしてこの誓願を立てなければいけない状況にあ
ったんです。 The idea of her having a child didn't come from her own desire.
この子供を持ちたいという願いは彼女自身から来た願いではなかったんですね。
God
だけではなかったんです。
God needed a godly judge for Israel.
なんか神様がそれを必要としていたんです。イスラエルを裁くためにそれを必要としていたんですね。
God needed a godly priest.
神様は宮で使える祭司を必要としていたんです。
Eli was about to die.
エリーはもう死ぬところです。
Samson too.
神様です。
God needed to prepare the next one.
本当に次の人を準備する必要があった。
That would be not only a judge but also a priest.
裁く人でだけではなく、祭司である必要もありました。
Why?
なぜでしょうか。
Let's check verse, chapter 3, verse 1.
3章の1節を読みましょう。少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。その頃、主の言葉はまれにしかなく、幻もしなされなかった。
There was no vision in those days. The word of GodWhat's the word in English? It was not often. That's not the word often. The word of God was lacking in those days.
この頃は本当に主の言葉や幻は本当に稀にしかなかったと言います。
There was no prophet in that land.
この地に預言者はいませんでした。
There was no a good judge. There was no a good priest.
良い裁き司や祭司もいませんでした。
In the last chapter,
その前の章では
In chapter 31,
10章の25節、その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。
So everybody did as they wanted.
めいめいが自分のやりたいようにやっていた。
Yes. Did you say Judges 21:25?So God needed a priest and a judge.
なので神様はこの時代に祭司と裁き
方を送りたかった。 To prepare the next one.
次の
the next judge.
次の祭司となるべき人を神様を求めていたんです。
So God was waiting for Hannah to make that vow.
なので神様はハンナがこのように登ってきて誓願を立てるのを待っておられたんです。
God wanted Samuel to be totally dedicated to him.
神様はサムエルが本当に神様に全て仕えることを望んでおられました。
And this is a way that God works with all of us.
それが神様が私たちの上にもなされることです。
Sometimes we think we are waiting on God.
私たちは神様を待ち望んでいるなと思うことがあります。でもそれは違います。神様が皆さんを待っておられるのです。
To give up something,
何かを捧げる。
To embrace something, embrace something.
本当に神様が皆さんを抱きしめるために、
He's changing our hearts.
神様は私たちの心を変えます。
God uses the worst circumstances in our lives to change us.
すべて私たちの人生に起こることは私たちを変えることであります。
Because when we change, things change.
なぜなら私たちが変わるときに状況は変わっていくからです。
Sometimes we want God to change the circumstances so we will feel better, we will be, things will be easier for us. God is not going to do that.
私たちはこう願います。神様どうぞこの状況を変えてください。そうすれば私も変われますからというような。
Yes. Normally,Normally, God uses this way.
でも神様はこのように私たちを扱う。
He uses circumstances to bring us to a point that we understand that He's after something in us.
神様は私たちの周りの状況を使って、私たちはこのように神様に、近づく状況を作るんですね。
I don't know if you have been in that place. I have been there many, many times.
私はそういう経験を何回もしてきました。
I blame others for what is going wrong and I cannot do what I'm supposed to do. And God says, wait a minute.
誰かのせいで私の願ったようにできないということを本当に不満に思っていましたけれども、神様は、それは違うよと言います。
Through circumstances, He shows me. Through trials, through tribulations, through suffering, He shows me. No, I'm not after them, I'm after you.Situation like this, that you are praying for something that doesn't get better, but it gets worse.
皆さんも本当その状況に対してすごくすごく祈っているのに良くなるどころか悪くなるといったようなことが起こったことはないでしょうか。
And you wonder why?
そしてなんでだろうと。
God is waiting for you.
それは神様が皆さんを待っておられているということ
です。 The situation won't change until you change.
私たちが変わるまでその状況は変わることはないのです。
But as we come of thisPoint of desperation.
私たちが本当にこのようにがっかりした絶望のところに来るまで、
It's a point of, brokenness.
そして私たちの心が砕かれるまで、
It's a place where you surrender all because you understand, I cannot go on my own.
ここは私たちが本当に神様に全てを折り紙するところです。
It's not saying, okay, God, bye. No.
私たちが本当に砕かれ入られるためです。神様もう結構ですという状況ではないんです。神様分かりました。
OK
ですというところです。
Yes, you are right.
あなたが正しいです。
I am wrong.
私が間違っていました。
I am wrong.
私が間違っていました。
When we face something that is too big to accomplish, fully put it into His hands. そして私たちはそれを神様の手に委ねることを That is truly faith. 見えます。それが信仰です。
That is faith.
それが信仰というもの。
Faith is not to believe Him when everything is easy or I can help Him to change things or I can manage things on my own. That's no faith.
信仰とは何でも自分で解決する力を得たりとか目に見えるものが簡単なものだけではないんです。
Faith becomes active when we face the impossible and we decide to trust Him.
信仰というのは私たちが不可能だと思える状況に立ち当たったときに成長するものです。
God's promises can only be accomplished by trusting Him totally.It may take for you to face the impossible.
それはあなたがもう無理と思う状況に取らなければいけない。
So you can truly trust Him for that promise.
その時に、その約束を信じることができるでしょう。
It has to be His way.
それが神様のやり方です。
Otherwise,
神様のやり方でなければなりません。
Otherwise, it's not really faith.
それ以外のやり方は信仰とは言えません。
As I said, Hannah didn't even have a promise.
私、先ほどお話ししたように、ハンナは約束さえ受け取っていませんでした。
But she keeps trusting God.
私、彼女は神様に信頼を置き続けました。
Because the situation was impossible.
なぜなら、もうどうしようもない、何もすることができない状況だったからです。
Yes, she was afflicted.
そのことを葛藤していました。
Yes, she was going through hardship.
彼女はすごく辛い状況の中にいます。
But let me try to explain to you what happens when we go through hardship.
難しい状況をどうやって乗り越えるかお話しさせてください。
Hardship produces endurance.Endurance produces character.
そして、忍耐は、品格を生みます。品性を生みます。
Which is maturity.
そして、成熟を生みます。
And that honors God. That honors God.
それは神様に栄光を返すことです。
We need to go through this to be more like Jesus.
私たちは、イエス様のように、御姿になるためにここを通らなければいけません。
You see, the trials in our lives have a purpose.
私たちの人生に起こる試練は、本当に私たちの訓練のためであり、良いことのためです。
God is tasked producing godly character in us.
その全てのことの後に私たちの人格が作られます。
Affliction doesn't make anybody happy.
その悪い状況というものは誰も幸せだとは思いませんけれども。
Please look at me. I'm telling you this and I'm telling myself this.
それは皆さんにもお伝えしたいことです。また私自身にも言いたいんです。
Through suffering,
苦しみを通して、
something is accomplished in us.
私たちに、苦難を通して成し遂げられることがあります。
Through suffering is good.
だから、苦しむことはいいことなんです。
It's useful.
We
don't like it.
もちろん、
嬉しくないですが。I'm the one to scream, No, God!
もう神様やめてと、私はもう一番先にこういうふうに言う人です。
But God doesn't force us.
もう私たち、神様は私たちに命令をしません。
So、God is not doing like this.
Okay. 無理やりそれをつけることはしません。
God allows it to happen. He knows what our response is going to be.
苦難が私たちに起こることを神様は許しておられるんです。
But the fruit of it is good.
私そこから得られるには良いものです。
I can tell you, so many times I've been through situations I hate with passion.
I hate it. 本当にもう、そういう状況は私はもう心から嫌
then after I passed the test,
その試験を取った後に、本当に私は神様に感謝をします。神様に本当にそのことを感謝します。
Especially if you are in the ministry.
本当、特に神様に仕える方に、それは苦難はその神様に仕えることの一部なんですね。
Yes. Let's read verses 12 through 14.
12節から14節。私の前で長く祈っている間、エリはその口元を見守っていた。ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけで、その声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。ハンナは答えていった。イエス様、私は心に悩みのある女でございます。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に、私の心を注ぎ出していたのです。このはしためを横島の女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのため、今まで祈っていたのです。エリは答えていった。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。彼女は、はしためがあなたのご好意に預かることができますようにと言った。それからその女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。
So interestingElias responds to Hannah.
面白いのは、エリはハンナにこう言いました。
I never understood why he had such an attitude towards her.
私はいつもなぜエリはこんなことを言ったのかと思いますけど。
But now I know.
でも今わかります。
It's because in those days,
その時代は、
to be drunk was the normal condition of the people in Israel.
イスラエルではもうお酒に酔っているっていうのが結構みんな普通だったんですね。
酔っ払い
っていうのはもう普通にそこら辺にいたっていう感じだったようですね。
And then, she has to explain to him, "No, I'm not drunk."
そしてハンナは説明しなければなりませんでした。いや、私は酔ってなんかいません。
Well, I read that even drunkWicked and seductive women used to go to the temple.
Women, not this.
Yes.
女の人が宮に登っていくっていうのはそんなにあることではなかったんですね。
So that is like, no, she has to say, no, I'm not drunk.
私は酔っ払いじゃありません。
She didn't have to defend herself, but she just said the truth. No, I'm not drunk. I'm not like everybody else.
彼女はこのように言いました。もう酔ってなんかいません。もう他の人たちとは違うんですよ。
So、that it was normal in those days.
だから本当にその時代はよくあることだったんですね。
So in verse 17, then after she explained that she was in sorrow, not drunk.
17節で、本当に彼女がその自分は酔っていなくって、心に悩みのあるものだということを話した後、
And I said, ah, okay, go in peace.
そしたらエリは、ああ、分かった。神様があなたに答えてくださいますように行きなさいというふうに言っています
。 So in verse 18 it says that、
そして18節では、彼女は、
As she was no longer sad.
彼女は帰って食事をした。そして、彼女の顔はもう悲しんではいなかったというふうに書いてあります。
After she prayed in such a way.
もうこのように、彼女が祈りを注ぎ出した後です。
Her attitude changed.
彼女の態度は変わったんです。
Even though her situation was not changed at that moment.
その時に彼女の状況はまだ変わっていなかったにもかかわらずです。
She left and she was still burning.
彼女は帰ってからもその状況は変わりませんでした。
But her attitude changed because she left a broken heart.
もう彼女の心は変わったんです。なぜなら、彼女の重荷をそこに置 そこに置いて帰ったのです。
so, she goes back home with her husband.
そして彼女は夫と一緒に家に帰り、
Verse 19, it says that they went back early in the morning.
19節では翌朝早く、翌朝早く彼は足の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家へ帰っていったとあります。
so they went home.
彼らは家に帰りました。
And it says that he knew his wife, or he was with his wife.
そして次の日にエルカナは自分の妻ハンナを知ったと書いてあります。
And there, this phrase is a key, is key. It says, and the Lord remembered her.
次のここの箇所ですね。主は彼女を心に留められた。これがここの話の鍵になります。
It didn't happen. It didn't happen immediately. She didn't get pregnant immediately. She didn't get pregnant immediately. It took a while.
そこにすぐに妊娠したとは書いてないからです。
In verse 20, it says that, but then it came to pass. It finally came to pass.
次20節に、日が改まって、
It came to pass in the right time.In due time. ¿Qué dice? ¿Cuándo pasó el tiempo? ¿Ella quedó embarazada? Okay. It says here that it took a time and then she became pregnant and had a child.
そこには日が改まってハンナは身ごもりと書いてありますね。
Yeah, and she gave him a name.
で彼女は男の子にサムエルと名付けたと書いて
ます。Okay.
それは時間がかかちょっと時間かかった。
In English it says in due time。
英語では
at the right
time。その正しい時に、時にかなった時にというふうに英語では
表現します。She conceived and then she had a child。
彼女は身ごもりそして子供を産んだと書いてあります。
So that means in God's time。
それは神様には時があるということ
です。The things of God happen in God's time.
神様によることは本当に神様が定められた時に起こるんです。
The promises of God are going to come to pass in God's time.
神様の約束は神様が定めた時に起こるのです。
Those things that God wants for your life will come to pass at the right time.
神様が私たちの人生に持っておられる約束は神様が定めておられるときに起こります。
Because they take time.
なぜならそれは時間がかかるからです。
And it's time that God is working in the unseen producing things in us.
その時間見えないところで、神様は働いてそのために働いておられるんです。
And yes, waiting causes suffering. Yes.
待つということは大変なことですね。
But waiting brings things to completion.
でも、その待つことによって、その神様の約束が完成されます。
Just think about Hannah expecting a baby. Her womb gets getting bigger and bigger.
ハンナのことを考えてみてください。子供ができた後、だんだんとお腹が大きくなりますね。
So it's, her womb is enlarging.
彼女のお腹はだんだん大きくなります。
It's enlarging as she waits.
それは時間がかかることです。待たなければいけません。
Then 9 months,
数ヶ月。
Yes, until the time.
赤ちゃんが生まれるまで時間がかかります。
And that's what happens with us when we wait. It's like we expand, we enlarge,
but 私たちに起こるのもその約束が完成されるまで私たちのこの許容範囲といいますか、幅が大幅に大きくされるということですね。
If we keep reading, it says that she didn't go back.To the temple until she, because she was breastfeeding Samuel. So when she finished that part, then she went to the temple with him. that she presented Samuel in the temple and left him there forever.
多分3歳ぐらいでしょうか。父離れをして、そして彼女はその小さいサムエルを一生神様に伝えるために宮に連れて行ったんです。
So what happened in those 3 years?
その3年間の間に何が起こったでしょう。
She was preparing Samuel.
彼女はサムエルを準備したのです。
She was preparing him spiritually, physically.
肉体的にも、そして精神的にも、霊的にも彼を準備しました。
There was no time to waste.
もう時間を無駄にしている場合ではなかったんですね。
So the Bible tells us that he was brought to the temple. He didn't say if he cried or not, but he stayed.
聖書には小さいサムエルが宮に連れて行かれた後、お母さんと言って泣いたかどうかは書いてませんけれども、でも彼はそこにいたんです。
And he was obedient to the priest.
そして、祭司にとても従順に使いました。悪い祭司に出会っても
ね。With evil sons.
悪い息子たちもい
ました。And he stayed.
でもそこにサムエルはいたんです。
So she prepared him well.
だからハンナは本当によく訓練したんだと思います。
In those 3 years that she had.
そのたったの3年間でです。
面白いですね。Amazing. It's amazing to me.
もう本当に驚くべきことです。
This woman really made a promise to God and she fulfilled it.Well,
本当に神様の約束を満たしました。
So she brings Samuel to the temple, but later God gives her more children.
そして神様、ハンナはサムエルを宮に連れて行って捧げましたけれども、神様はその後ハンナにもっと子供を与えてくださいました。2章の21節で、
It says that she had more children, 3 boys and 2 girls.
父はハンナを帰りに彼女は身ごもって3人の息子と2人の娘を産んだ。
While Samuel was in the temple,
サミュエルが宮にいる間子供が増えました。
What a mother, what a sacrifice.
なんという犠牲でしょう
か。 But she was faithful.
でも彼女には信仰がありました。
And then we know that God started talking to Samuel.
そして 神様はサミュエルのことを語り出します。
3章で God speaks to Samuel. We will not talk about that Samuel, but let's read verses 19 and 20. 3
章の、19節をお読みします。サムエルは成長した。主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とされなかった。20節。こうして全イスラエルはダンからベールシェバまでサムエルが主の預言者に任じられたことを知った。
ヨホバ was with Samuel. ヨホバ、ヨホバ、
神様はサムエルと共におられました。
And everybody knew that Samuel was a faithful prophet.
そして、本当にサムエルが忠実な神様の
プロフェット
預言者であるということを皆が知ることになりました。
Brothers and sisters,
皆さん、
God went far and beyond what Hannah expected.
ハンナが期待したよりもサムエルが神様によってもっと向こう側に行ったんですね。
She just wanted a son.
彼女はただ息子が欲しかっただけなんですけれども、
God raised up a priest, a prophet, and a judge for Israel.
神様が望んでおられたのは本当に偉大なイスラエルの預言者であり祭司であり、そして裁き方を神様は用意されたのです。
If we study the life of Samuel,
私たちがこのサムエル記を見
て、 We will see that he was a teacher, he changedSo many things in
Israel. サムエルがイスラエルの多くのことを取り扱い変えてきたのを見ることができます。
He anointed kings.
彼は王に油注ぎをしました。
He opened the school of prophets. He opened the school of prophets.
預言者の学校も作りました。
Far beyond what Hannah could ever ask or expected.
期待したり願ったりしたこともないことよりもっとすごいことをなさいました。
You know, God's
purposes don't depend on what we do. God's plan for our life doesn't depend on what we do.
神様は私たちの人生に、起こることは私たちによるものではない。
His plans for us doesn't depend on our choices.
私たちの選択によって
His plans doesn't depend on our choices.
私たちが何をするかによって神様の計画は変わることはないんですね。
He is the one that chooses what he wants for us.
神様が私たちを選んだのは私たちに願う私たちを通してしたいことがあるからです。
And then our job is to follow what he says.
私たちはただ神様の言うことに従っていくんです。
To give up what he is asking us to give up.
諦めるべきことは自分の願い。
That's all that we have to do. Follow him.He is the potter, we are the clay. When we don't trust him, then we take things into our hands.
Things into our hands.
And we can spoil his plan.To protect us and protect his plan, what God does is that he blocks us. He blocks the way.
そして神様はその計画にあった道を閉ざしてしまうこともあるでしょう。
So it's
その神様の私たちの行うことによって神様の計画をダメにしないように神様が扉を閉めることもあります。私たちはそこを通ることができない。
No matter how much we try,
私たちがどんなに挑戦しても、
No matter our resources or wisdom, he will not let us.
私たちの持てるすべてを持ってトライしても、そこを突き抜けることができない。
We hit the wall and we hit the wall and we hit the wall and we hit the wall.
私たちはそこにぶつかって何度もぶつ
かって。And things get worse and worse and worse.
状況はどんどん悪くなって。
Till we realize,
私たちが気づきます。
God is the one that is not letting me go farther. It is God's protection. God doesn't is the one that is blocking me.
これは守りだった。この甘いに詰めないのは神様の守りだったんですねっていうふうに言っています。
And we also always have two choices.
私たちはいつも二つの選択肢があります。
Give our back to God and just follow our way.
神様に背を向けて遠く離れていくこととか、
or surrender to God.
それかもうすべて委ねるということ
、and let him have his way.
そして神様の道を用意する、歩むことです。
This lady, Hannah, surrendered.
ハンナは神様にすべてを手渡しました。
She got it.
そして彼女はそれを得ました。
In her desperation.She found God.
彼女の絶望の中から神様を見出すことができました。
When she went back, you know, after she prayed and she went back and she ate,
神宮で祈りを捧げて、そして家に帰り食事をした後、
with peace,
平安がありましたね。
She was able to do it because she left the burden.
それは彼女の重荷を宮に置いてきたから。
She put the whole thing in his hand.
すべてのことを神様の手にお委ねして帰ってきたんです。
The invitation for us this morning is
神様が今日私たちに語られることは
Leave your burden here.
神様の御手の中に重荷を委ねなさいということです。
Give up your way.
もう自分のやり方を諦めてください。
Let God do it in His way, in His time.
神様のやり方で。
Have you been praying? And when you think about it, you just cry because it's like, God, I've been asking for years.
神様、もう私1年も祈ってるんですけどと言って、もう悲しくなって泣きたいことはないですか?
I even remember the first day I asked you.
本当にもう一番初めに願ったその日のことも覚えているので。
If you are a lady, you are good at remembering days and the time of the day. And then I remember God, it has been this long.
本当にこんなに長い間祈り続けているんです
か? I'm waiting on you, God.
もうあなたを待ち望んでいます。
God is saying, no, you are not waiting on me. I am waiting on you.
神様はこうおられます。言われます。あなたが私を待っているんではないよ。私があなたを待っているんだよ。
I am waiting on you.
私はあなたを待っているんだよ。
Surrender.
委ねなさい。
Give it up.We want to recognize this morning that you are God.
神様、今朝私はあなたが神であるということを知りたいです。
You are the God of the impossible.
あなたが不可能を可能にする神様であることを知りたいです。
And God, because you love us.
神様、なぜならあなたは私たちを愛しておられます。
You protect us.
私たちを守っておられます。
And many times you block our way, God.
そして私たちの道を何度も閉ざされます。
Until we surrender.
私たちが本当にあなたに、お委ねするまで。
That thing that we have been asking for, God, probably is in your own heart. In his heart.
それはあなたの御心であったと思います。
Probably that one thing that we are asking you to do came from you, God.
私たちが願い続けているそのことはもしかしたらあなたから来ているのかもしれません。
And we keep praying and praying and asking God, give it to me, give it to me. It's the desire of my heart.
そして私たちは本当にそのことをください、与えてくださいと願い続けています。
But it seems like you are not listening.
でもあなたはそれを聞いておられない。
It seems like you have forsaken us.That is not true. You are waiting.
でもあなたが私を待っています
。We are in the process.
私たちはみんな途上にいます。
But there is something that needs to take place before you give us that one thing that we are asking for.
私たちが願うそのことの前に私たちが取らなければいけないところがあります。
So God, today we want to leave the burden here.We want our attitude to change even before we get what we want. We want to have joy and peace again. We want to eat again the fruit of the land. We want to eat the goodness of you have